生物をざっくり紹介するラジオ、略して物学、パーソナリティの豊です。
シロです。
この番組は生物にまつわることをざっくり紹介する番組です。
本日もどうぞお付き合いください。
はい、 LINE スタンプの第2弾ができそうなんですよ。
お、
うん、もう絵が揃ったからね、うん、
あ、なるほどね。
で、僕はね、もう前から言っての通り、うん、センスがなさすぎるんで、ちょっと募集しようかなと思ってて。
あー、なるほどね。この生物はこのコメントがいいんじゃないかっていうのがあったら。
お、そうそうそうそう。
うん。じゃあそれは、じゃあそれもあれかな。じゃあツイッターの方でちょっと募集を始める感じですか。
あ、そうだね。うん。
うん。
はい。
じゃあちょっとぜひ皆さんのお知恵をお貸しください。
お貸しください。はい、
はい、
じゃあ感想がのお便りが来ているので、はい、じゃあ感想のコーナー行きますかね。
はい、お願いします。
感想のコーナー、
イエーイ
イエーイテンションがねちょっとね低いお互いよし、じゃあまず福井県の山ぼっちさんからですね。こちら BZ2208-70 番です。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらね、あの2通続けて送ってくれたので2通読んじゃおうかなと思いますが、はい、1通目は、楽しく拝聴しています。ただいま初回から追っかけて聞いています。楽しい内容ですぐに最新回へ追いつきそうです。我が家の庭には綿すげが生えていて、そろそろ花が咲きそうです。ぜひ綿すげをお願いしますとのことでした。
はい、はい、
ありがとうございます。いや、すごいな、すぐに最新回ね。
もうね、初回からって言ってももう90話あるわけだからね。
ねえいや、そっか。で、2通目ですね。
はい、
拝聴、思いついてコウノトリの回を聞き直してみました。楽しいお話をありがとうございます。さて、近郊の堺市にコウノトリが栄走したことがあります。2019年。コウノトリは非常にダイナミックな子育てをしますね。ヒナは4羽でしたが、近郊20から30キロメートルの川や水田からヒナのために餌をかき集めていました。近郊から餌がなくなるほどでした。生息環境についてのお話がありました。強力な農薬こそ使えませんが、絶滅した当時と生息環境は改善していませんね。川の足原は整備され、農閑期の谷は水がなく餌も多くありません。絶滅の原因は取り除かれていないようです。なかなか難しいことばかりですね、ということでした。
はい、
ありがとうございます。あ、そうか、まあ、コウノトリもね、いやね、大変だよね、こんな、まあ、ちょっとそうか、生息環境っていうか、やっぱ絶滅の原因はね、やっぱなかなか難しいのかね、取り除くのはね。
うん、
うん、まあいいね、この仏学はこういうことを考えるきっかけに、ね、なってくれたらいいなっていうのもやっぱり一つありますよ ね、うん、こちら山ぼっちさんはね、もうちょっとで後期老人と書いてあるんでね、年齢のところに ね、
ね、うん、1回目のお便りは確か前期老人って書いてあって、2回目のさっき読んだお便りが年寄りって書いてあって
そうそうそう、
でこれがもうちょっとで後期老人。
あ、そうだね。うん。なんか誕生日を迎えられたっていうことなんですかね。うん。
そうなんですかね。
いやー、ありがとうございます。本当に。
ありがとうございます。
うん。よし、では、本編に行きたいと思います。
はい、お願いします。
はい、今回も引き続きですね、深夜のコーヒーブレイクをやられているミレイさんの好きな生物ね、紹介していこうかなと思うんですけれども。
はい。
皆さん聞いていただけましたかね、この回。
この回
ね。
ああ、豊がお便りを送った回ね。
そう、僕が送った回で、うん、27話、イタリアには G がいないっていう回ね、はい。うん。これやっぱりすごい面白い回でね、
うん、
やっぱアユミックさんがね、イタリア在住ということで、そこら辺のこともね、よくわかる番組ですし、今回のこの話でもね、うん、あ、そうなんだっていうところがやっぱいっぱいあって、面白かったんでね、ぜひ。聞いてみてください、
うん、
ということで、じゃあ早速いきますかね。
はい、お願いします。では、はい、今日は何を紹介するんですか。
はい、今日は深夜のコーヒーブレイクのパーソナリティミレイさんの好きな生物ギラファノコギリクワガタについてざっくり紹介します。
はい、お願いします。
もう知ってますか。
ノコギリクワガタは知ってますけど、ギラファノコギリクワガタは知らないですね
あ、いや、もうすんごいかっこいいのよね。あ、待って、模型持ってるかもしれない。
あ、もう、え、ギラファのコギリクワガタの？
これです。
おお。確かにかっこいい。見て、
でっかいな。この顎。うん。
え、それ等身大？
まあ、ほぼ等身、いや、ちょっとでかいかな。等身大よりちょっとでかいかなぐらい。だけど、まあでもこんなもんだと思う。うん。顎見てこれ、すごくない？
ノコギリクワガタの顎ってなんか、ほにょんってなってるからちょっとかっこいいよね。
ほにょん？ほにょん。
なんかこう曲がってる感じ。
ああ、横から見たときにね、こう、うん、うん、ほにょんってなってるね、確かに。
そうね。
ねえ、ということで、じゃあ基本情報いきますね。
はい、お願いします。
はい。動物界節足動物門昆虫綱甲虫目クワガタムシ科ノコギリクワガタ属のギラファノコギリクワガタですね。
はい。
で、学名がプロソポコイルスギラファです。
はい。ギラファ。
まあ、そう。この最初の方はね、ノコギリクワガタ属で、くぼんだ顔っていう意味があるらしい。
うん。
うん。で、ギラファは顎がものすごく長いことから、キリンを意味してるんだよね。
ああ、なるほどね。ジラフに確かに似てるもんね。
う
ん、
そういうこと。そう、うん、ジラフなんだよね、うん。うん。そういうことなのよ。だからこのことから、まあ、キバナガノコギリクワガタとも言われてるんだけど、
うん。
まあ、ちょっとこっちダサいよね。
まあ、確かにギラファノコギリ、あ、でもキバナガノコギリクワガタとギラファノコギリクワガタ似てる感じはするけど。
ああ、発音が確かにそうかも。うん。まあね、うんうん、ということで、で、
はい、
もうね、すごいのよ。もう、いや、よくぞ、すごい、聞いててテンションが上がりました。やっぱ個人的にもね、やっぱ、甲虫系はすごい好きな生き物なので、
うん、
いや、かっこいいのよ。いや、で、なんといってもね、クワガタムシ科にはね、もう100属ぐらいいるので。
そんないるんだ。
そう。だからもう多様さがうかがえるよね。でもクワガタムシ全体でも1500種くらいいるから、うん、もうさすがですねって感じだよね。もうほんとかっこいいだけのことはあるなって思う。うん、いやちょっと意味不明だけど
ね。かっこいいから種が多いみたいな。
うん、そう、かっこいいから種が多いね。この人たちは絶対自分のことをかっこいいって分かってるよ。もうじゃなきゃさ、こんな顎なんかなんないし、色だって金ピカのね、クワガタとかいるんだよ。
確かに。
うん、
確かに。うん、なんかクワガタってすごい綺麗なイメージがある。
そうそうそう。
全体的に。うん、
ね、虹色クワガタとか黄金鬼クワガタとかさ、メタリフェルクワガタとかね、いろいろ、うん。すごい綺麗なのがいるのよ、うんうん、いやいいねって思うけど、やっぱね、この今回のギラファノコギリクワガタも強さの象徴のね、この顎がすごいっていうんで、
うん、
やっぱね、かっこいいよ、うん、ちなみにね、この巨大な大顎なんだけど、まあクワガタムシ全般の話をすると、
うん、
このね、巨大な大顎っていうのは、この平安時代以降の武将が戦闘の際に被っていた兜についているクワガタっていう、なんか漢字でね、書くね、に似ていることに由来する俗称であるらしいのよね。で、英語ではクワガタをスタッグビートルっていうんですよ。
うん、
だからね、このスタッグっていうのは、オジ科のことを表してるんだって、オジ科、オスの鹿、うん。で、ビートルは甲虫を意味するから、もう、はちゃめちゃにかっこいいってことだよね、つまりね。
でもやっぱなんか角みたいなのがあるのはやっぱ正義だよね。
正義だよね。うん。そう。で、ギラファノコギリクワガタは、これ、旧亜種に分類されてるんだよね、
うん。うん。
で、分布としては、ネパール、ブータン、ミャンマー、タイ、ラオス、ベトナム、カンボジア、マレー半島、インド、インドネシア、ティモール島、フィリピンなどにいます。だからもう、
はい、東南アジアって感じですね。
そうそうそう。東南アジアの熱帯系にいるって感じかな。
うん。
で、形態として、体長は、オスが、35から118ミリメートルぐらい、
10センチぐらいってことか。
そうだね、一番でかくても12センチぐらいってことかな、うんうん、でメスが、まあ、31から56ミリメートルぐらいだね、3センチから5、6センチぐらいってことかな、
うん、あれか、ハサミがない分ってこと？
お、そういうことだよね、うん、きっとね、うん、 だからもうハサミがすごいね、
うん
うん、で飼育下ではなんとねオスは最大で 121mm、
うん、
で、まあ、世界で最長のクワガタムシとされています。だから一番長い、
うん
うん、一番長いクワガタですで体型は全体的にはこう扁平って感じだね、うんうん、平らっぽい感じ、
まあ、クワガタ全体がそんな感じだよね、
う
ん、
まあそうだね、うん
うん、
あとは体色は黒いけど亜種によって光沢が強いものとか弱いものがあったり、
うん、
あとは上羽がやや褐色の個体もいたりします、
うん、このなんか羽を守ってるあのこの硬いところだね。
そうそう、うん、これだねここ、うん、硬いとこね、うん、そうそうそう。でねやっぱなんといってもこの生き物のね最大の特徴とも言えるのがこの巨大な大顎が大変に魅力的であるということですね。
そうですね、うん、ってクワガタといえば
、うん、ずっとさこの模型をさ白の目の前にずっとやってるけどこれ白は気持ち悪いって思って見てんだよねきっと。
いやクワガタはね大丈夫なんだよ。でも実物はあんまりあれかな、
あれかな
あ、ね、虫のねその甲虫の嫌なところはお腹なんだよね。
あみんな言うよねここが嫌だっつってね、
う
ん、
そう背中から見てる分には全然クワガタかっこいいと思う。
うんね、
うん、
そうなのよ、うんまあねということでまあ本当にキリンを意味する通り大顎の比率がもう特に長くて、
うん
うん、この大顎は基部が太く盛り上がってます。まずね、うん、最初の方が太く盛り上がってるで波打つように曲がってる。だからこれがウォヨンって感じだね、
うん、そうだねウォヨンってなってるやつね
ウォヨンってなってるそうそうそう、うん、で先端はこう二股に分かれるけど亜種によってこの大顎がややこう直線的なものもあったり、うん、やや細いものもあったりするみたいなんだよね。
うーん
で内側のトゲまあこれ内歯とも言うらしいんだけどこれはね左右対称じゃなくてちょっとずれてるね。
あそうなんだ。
ちょっとだけね。だからさこれ分かるかな本当に精巧に作られてさ分かるちょっとずれてる。あ
確かに若干ずれてる。
そうこの模型もね、
模型もずらしてんだすご
いそうそうそうそうそうねということみたいね、うん
はい、
だからもう確実にこう何ガシャンってガシャンって相手を挟み込めるってことだよ、うん、きっとねえ、
うん、
もうかっこいいねさすがです、うん、はいということでで生態は熱帯雨林に生息しているんで季節に関係なく連続して発生しているっていう風に考えられます。
うん、
だからもう夏みたい、あの日本みたいに夏、うん、夏だけみたいなじゃなくて、もうなんか卵を産んだ順からどんどん出てくるみたいなことだよね、うん、きっとね。
まあ、ずっと夏だしね。
まあ確かにずっと夏だもんね。
うん、
いや最高かよって思う。まあでもどうせこういう地域って雲もでかいんでしょって思うけどね。一概にはいいと言えない
まあ確かにね熱帯はやっぱなんかちょっとでっかいやつがいるみたいなイメージはあるよ ね、
ねタランチュラとかいるんでしょ、うん、どうせって思って本当に怖いもう怖い、ね、だから神様にお願いしてよかった ね、
ねそうだね
、はい、ということでまあねまあムシムシパラダイスなわけですよ、
うんうん、
ムシムシしてるだろうし虫もいっぱいいるだろうし
そうだね。
だからね主に広葉樹の高木の幹の上で生活してるんだけどこれ詳しい生態については実はあんまりよく分かってないらしいのよね。
うん、あそうなんだ。
そうそう、まあ、ただ、うんまあ、クワガタなのでおそらくねこの樹液を摂取してるっていうことでね多分木のところにずっといるのかなっていう感じはするけどね。
うん、
たまに土とかには潜るんだろうけれどもね、
うん、
ちょっとまあでもクワガタの場合はあれか木の幹とかの間に隠れてたりするか、
うん、
カブトムシはね土の中に潜ったりもするけれども、
うん、なんかカブトムシは土の中に卵を産んでクワガタは木の中に卵を産むって聞いたことある気がするけど、
そうなんですよ。 だからね僕カブトムシ繁殖もうクワガタの繁殖もしてるんだけど、
うん、
クワガタがちょっと手間がかかるんだよね
もう木が必要だもんね。
そうなのよ。
しかもめちゃくちゃ硬い木じゃダメだもんね、
うんうん、
卵を産みつけられる程度の柔らかさというか、うん、
そうなのよ。だから一回木をね買ってきて、そのちょうどいい木を買ってきて、
うん、
で一回水に沈めてさ、
中
にそう朽木を沈めて、うん、でちょっとだけいい頃はいい具合に乾かして土の中に埋めてあげてっていう風にしてあげなきゃいけないから、うん、この木を用意するってのがちょっとまあ一手間って感じだけど、うん、まあでもやっぱ面白いところでもある、そこが、
うん、
で割り出しっていうのがあってさ、幼虫が卵をね生まれて、その中で幼虫が孵化するんだよね、
うん
うん、でそこである程度でパカッてその木を掘り出して割ると、幼虫がわーっていて、わーやったってなるんだね、うん、
それ大丈夫なの、これ割っちゃって、
うん、あの割って、あとはその個別に禁止瓶とかに入れて、
あなるほど、ね、
一匹一匹、そう一瓶一匹みたいな感じ、そうカブトムシはでっかいケースでもう乱雑に飼ってても平気なんだけど、
うん、
あの音とかで、幼虫ってすごい牙がすごいから、その音とかでパチンパチンって出して、私はここにいます、俺はここにいるぜっつって、
うん、
幼虫をちょっとこう間をこう取って、見えない、土の中だから見えないながらに間を取って、そこでうまくそのさなぎになって孵化していくっていうような感じができるんだけどね。でもクワガタって共食いするらしいのよ。
あ、そうなんだ、幼虫同士で。
う、
うん、
だから分けてあげなきゃいけないんだって。
うーん、意外とカブトムシとクワガタでも違うんだね。
そうなのよ、
うん、なんか同じようなイメージだったけど
ね。そうなの、だから結構大変だなって思ってねえ、まあということでね、うん、まあなのでね、そのまずはその卵を産む前にね、交尾がありますよね、
うん、はい、そうですね。
だから同じようにこのオスは餌場やメスをめぐって争うっていう風に考えられてるんだけれども、
うん
うん、ただ実は他の種より際立って気の荒さで目立つといったことはないみたいなんだよね、
うん、
まあそんなに荒い性格じゃない、こんなすごい顎を持ってるけど、
うんうん、
っていうことで、なのでヒラタクワガタ系いるじゃない、
うん
うん、ちょっと大クワ系っていうか、
うん、
顎がこうね、こんなに長くない系のクワガタいるんだけど、うんうんうん、あの人たちはすっごい好戦的なので、
うん、
やばいです本当にクワガタあるあるらしいんだけど、交尾が終わったメスをもう挟んで切断しちゃったりもするんだって。
え、何のために交尾したのそれは。
わからないけど勢い余ってのことかもしれない、まあ何か理由があると思うんだけどね、わからないけど、うん、だからブリーダーの中の人にはこの顎をこうやってなんか紐で縛って切断しないようにしてるっていうブリーダーもいるみたいだね。
ああ、なるほどね、
うん、
うん、
挟まないようにっていう、うん、まあ、ただギラファノコギリクワガタはね、そんなまあそういうこともあるんだろうけど、そんなに気が荒くないみたいなね、
うん
うん、でさっきも言ったようにメスは広葉樹の朽木に産卵して、で幼虫はこの朽木の中で生活して、それを周りの木を食べて育つ、朽木を食べて育つんだよね、
うん、
うん。他のクワガタと同じようにオスよりもメスの方が幼虫期間はちょっと短いんだよね、
うん、うん。あ、そうなんだ、
そう、 そうそうそう、
違うんだね、
うん、だからメスの方が先に出てきちゃうみたいなんだよね、
うん、うん、
っていうことで、だからブリードしてる人はその時期が合わないから交尾がうまくできないから大変だみたいなこともなんかあるみたいな、ね、
ああ、なるほどね、一緒に飼い始めてもオスの方がちょっと遅いんだ、うん、そうだよね、
うん、なんだったらもう一回冬越したりするらしいからね。
え、そんなに違うの？
うん。
ちょっとどころじゃない、半分とか
なんだ。ちょっとどころじゃないのよ、そう。まあね、まあ一般的には孵化してから7から14ヶ月でさなぎになって、でさなぎになってから1ヶ月ほどで羽化して成虫になるらしいですね、うんうん、で成虫の寿命は5から15ヶ月ぐらい、
うん、はい、
はい、だから結構長生きだねって。クワガタは長生きだよね、
うん、そうだね、なんかカブトムシは一夏だけだけど、クワガタは一年中いるみたいなイメージが、
うん、そうそうそうそう、うん、なんだったらね、オオクワガタとか3年間成虫の状態で生きるみたいなもん。
そんな生きるんだ、うん、
まあ2年かな、まあ、うん、その辺、うん、っていうんでね、すごいのよ、
うん、
で大顎があまりにも長すぎるんで、一般的には挟む力はあまり強くなく長生きしないって言われてるんだよね、ギラファノコギリクワガタはね、
うん、
うん、そう。ただこの内歯だけは例外的に非常にね強い力を持ってるんで、 ね、あの他の大型のね平田クワガタ、そのさっき言った光線的な平田クワガタ系に匹敵するって言われてるんだよね。
うん、そうなんです。内歯、そっか、内歯っていうのは内側、
あ、そうそう、内側の歯の、これは多分内歯だからこの辺先端の方ってことなのかな。
うん、なるほどね。でも確かにテコの原理的に考えれば、
うん、
根元にハサミとかも根元に近い方が切りやすいから、
まあ、内側のこの歯のところだから、まあ根元のところに行ってるのかな。
うん、かな。
まあでもそうだよね、先端が強いってでもどうなんだろうね。
うん、
うんう
ん、あんまりイメージないよね、まあ、どうやって力入れてんだろうって、ね、
まあまあ、なので、まあ、この顎の場所部位によっては、
うん、
まあすごい力を発揮するってことだね。
なるほどね。
うん、まあね、まあとは言ってもね、そんな気性が荒い種じゃないっていうんだけど、ただいざという時にはね、勇猛果敢に戦ってね、本当にその大型の平田クワガタ系の人たち、マンディラブリス二股クワガタとか、
うん、
アルケスツヤクワガタといった世界最強クラスのクワガタにも引けを取らない戦闘能力を発揮するみたいなんだよね。うん、そうだから、いつもオラついているクワガタたちにこういつもは、ね、冷静沈着だけど、いざとなったら戦うこのギラファノコギリクワガタもすごい、ね、引けを取らないっていう、ちょっとかっこいいところがあるよ、ね、
めっちゃかっこいいキャラじゃんそれ。
そう、めっちゃかっこいいキャラなのよ。ね、まあ、そんなこんなでね、このクワガタすっごいやっぱブリーダーの中でもね結構大人気の種でね、
うん、
まあ、よく飼育されているらしいです。うん、いや、いいなぁと、僕もねいつか飼育してみたいなと思ってはいますが、クワガタはやっぱちょっと大変だよね。難しいっちゃ難しいよなって思う、
うん、
瓶を一つ一つ用意しないといけないしさ。
そう ね、
ね、しかも特殊な瓶なのよそれも。だからこの大型の個体を狙うには菌糸瓶って言って、うん、ちょっとね菌糸がね、まあ、つまりキノコがよく発達したような特殊な、そう、土が入った瓶の中に入れてね飼わないとでっかくなんないんで、
うん、
そうで、この生態のでかさはもう完全に幼虫の頃にどれだけ食べたかに左右されるってことなんで。
ああ、なるほどね。じゃあ食べやすい木とかっていうのが大事なんだね。
そうなんです。だからその菌糸とかのその土とかがめっちゃ大切なんだね。
うん、
ということなのよ。うん、でね、まあ、飼うときはやっぱこんなでっかい顎だからね、大きめの容器が大切です。理想ですね、
うんうん、そうでしょうね、
はい、うん、で温度は22から24度に保たねばならないんですよ。
結構狭いね、22から24って
まあね、まあそこが理想ってことなんだろうけどね。
うん、
だからうっかりね、日本のクワガタと同じ感覚でさ、冬の時期にね、なんかその辺に放置しといたらね、えらいことになっちゃうわけよ。悲惨なことになるわけよ。
うん、
まあだけど、まあ暑い地域にいる生き物とはいえども、やっぱ28度以上でも危険ってことなんだよね。
あ、そうなんだ。熱帯雨林って28度以上あるよね、普通に。そ
うそうそう、まあでもさ、木とかああいうところだともうちょい涼しいんじゃないかな。
ああ、そっかそっか。
一応クワガタカブトムシも夏の生き物だけど、あの人たち別に暑いところが好き好んでいてるわけじゃなくて、実は涼しいところが割とい
い、ね、うん、なるほどね、日陰とかね。
そうそうそうそう、
うん、
うん、ということなんですよ。なので、まあ、いざね、このないとは思うけどギラファノコギリクワガタがね、あ、逃げちゃったってねなってる人もいるかもしれない、うん、まあ、いないと思うけどね、
うん、
どういうタイミングだろうって思うんだけどあ、外に行っちゃったみたいなね。でも温度差のめちゃくちゃ激しい日本ではやっぱ野生化は難しいんじゃないって、
うん
う
ん、
思うけど、
うん、
だからできる可能性も大いにあるよね。
そうね、だから野生化しないだろうから大丈夫でしょうって思って野生化して、ね、在来種を駆逐してたら意味ないからね。
そうなのよ、
うんうん、それはダメですね。
ねえ、ダメだよね、うん、ダメなんだぜってことでね、ただね、そう、平田系の人たち、これね、あの海外から熱帯から連れてきたような平田系の人たちをこの日本の平田系の人たちと交配させてみたところ、うん、もう糸も簡単に交配できてしまうんですよ。
ああ、なるほどね、
まあ、うん、まあそりゃそうだよねって思う、同じ族だろうしね。確かにその海外の平田系だけだとやっぱ日本には適応できないかもしれないけど、その交配した、まあ、ある種こうミックスされてしまった子供っていうのはもしかしたらね、日本の血も入ってるからさ、
うん、
適応できちゃうかもしれないよねっていうんで。
そうだね、確かに、
うん、だからこのギラファノコギリクワガタももしかしたら 日本のノコギリクワガタと交配をして、
うん、
ハイブリッドの個体が出てきてしまうんじゃないかみたいなね、
日本の気候に合うような、でも形はギラファノコギリクワガタとかね。
そうそうそう、
うん、
まあめちゃくちゃかっこいいなとはちょっと密かに思ってはいるがそれは絶対ダメなんで、
うん
ね、ということなんですって、うん、しかもねやっぱ実はそういうことって起きてるみたいで、
うん、
平成30年から一部の外国産クワガタが特定外来生物に指定されたなんてこともあるからね。
あ、そうなんだ。
そう、
じゃあやっぱなんかもう居ついちゃってるんだね。
そうなのよ、
うん、
ね、だからまあでもこんなすごいクワガタを飼う、ね、ブリーダーの人たちは愛情もすごいだろうからさ、そんなことは絶対ないと思うんだけど、
うん、
ね、まあ、ただこう運んでくる時とかも怖いよね、うん、
まあそうね、どこでね出てっちゃうかとか、ね、
うん、
あるしね、なんか入れ物に入れてきたと思ったらなんか外側にも一匹ついてたとかっていうのも場合によってあるだろうしね。
まあね、ないとは言えないよね、うん、絶対ねないだろうけど、うん、
うん、
ということでね、でしかもこれ今日本がその深夜のコーヒーブレイクの中でもねミレイさんがおっしゃっていたけれども、うん、この日本にカブトムシクワガタブームがやってきたのってさ、まあ、2000年代初期ぐらいの時だと思うんだけど、
うんうん、そうなんだ、ブームってあるんだあれ
あの一大ブーム巻き起こしたの覚えてる、あの
そう
なんだ、あ、甲虫キング、A、虫キングです、
はい、はい、
あれと乗っかって一気にドカーンってやってきて、
うん、
もう今も脈々と受け継がれているっていうような感じだと思うんだよね。
なるほどね。
そうだからビッグビジネスになるなというのを現地の人たちが気づいたんですよ、
う
ん、なので現地では昆虫ハンターが環境破壊ばりに乱獲しまくって売ってるっていうニュースもね
そうなんだ日本人今買ってくれるぞっつって、
そうそうそう、いや本当にそう、まさに、だからもう木切り倒して中 こじ開けてみたいな。
あ、なるほどね。
すごい、もう嵐に嵐放題みたいなニュースをねちょっとちらっと見たから、本当かどうかね、どこまですごいことになってるかはあんまよくわかんないんだけれども、
うん、
うん、ねということがあるらしいん で、
うん、
でしかもさ、クワガタ飼ってる人はよくわかると思うんだけど、ダニがすごいのよ、 あの人たちって、
うんうん、クワガタにくっついてるダニね。
そうだから何の処理とかもしてあげないとね、うん、ちょっと気を抜くとねすぐダニがねブワーってくっつくんだよね。まあでも別にそのダニがそんな増えすぎず、その鬼門って言ってさ、あの、うん、この人たちってお腹の側面で呼吸してるじゃない、
うん、
あのそこが塞がらなければ別に大したことはないよなんて記事が多いんだけれども、
うん、
ただやっぱその外国産のクワガタを連れてくるってことは外国産のダニを連れてくるってことにもなって、
そうだよ ね、
いろんなことが考えられるわけだよね。
そっか、目に見えるものだけではないんだね。
そういうことなのよ、
うん、うん、
ということでそういう懸念もあるよって言うんだけど、
はい、
あ、でもやっぱかっこいいよねって
かっこいいしか言ってないけど
いや、かっこいいしか言ってないなまあちょっとお手に取ることは難しいと思うけれども、
はい
お聞きくださりありがとうございました。仏学は皆様からの温かいお便りを募集しています。概要欄のお便りフォームからお送りください。
またツイッターや YouTube にて仏学のお知らせをいろいろ配信しています。ホームページにリンクを貼っているので、ぜひそちらも見ていただけるとすごく嬉しいです。
今回紹介した内容はざっくりだけです。これ以降の深掘りに関しては仏部員の皆様に委ねます。
今もあの日の生物部がお送りしました。
ではまた次回お会いしましょう。
お疲れ様でした。
すっごい大切なことを聞きたいんだけど、シロに。
はい。
もうこれ本当に大切。もう、
はい、
カブトムシとクワガタどっち派？
どっち派でもないんだけどな。
なん
だ
って？
でも聞かれればクワガタかな。
あー、なるほどね。
まだクワガタの方がいける。
まあそうか、うん、そうだね。それはあれ、メスを見た時の驚き具合が違うからってこと？カブトムシのメスって、
あー、獣医に見られるからってこと？いや、それはあんまり関係ないかな。
うん、
あの体の平たさ
あー、なるほどね。
どこかな、うん、
まあ角2本もあるからね
そこは関係ないけど、でもやっぱかっこよさは正直クワガタの方が勝ってると思うから、
あ、なるほど。
うん。
まあ、いろんな
個人的にはね。え、どういうの、どっち派なの？
僕はカブトムシ派。
あ、そうなんだ。
うん。やっぱあの重厚感が好きだね。
ああ、なるほどね。で、逆だわ、うん、重厚感が嫌なんだと思われたも
ん。あ、そっか。いや、まあね、そうね、クワガタもかっこいいけどね、うん、うん、まあ、幽霊つけるのもおかしな話
ですが、まあそうですね、まあ、そうですよ、
好み的には。
はい、みんな違ってみんないいですから。
そうだね、もうクワガタカブトムシもみんな違うしね。なんなん、あの角と顎。もう分かってるよね、もう次はこの角で行こうかなみたいな。それこそ神様がね、めちゃくちゃかっこいい生き物を作ってみたみたいな。ね、いやー、すごいわ。全員多分ナルシスト、クワガタとか
カブトムシは。
そう。すごいわ、もう。ということで、
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。